なわち備えの日の翌日、祭司長、パリサイ人たちはピラトのところに集まってこう言った。閣下、あの人を騙す男がまだ生きていたとき、自分は3日の後によみがえると言っていたのを思い出しました。ですから3日目まで墓の番をするように命じてください。そうでないと弟子たちが来て彼を盗み出して死人の中からよみがえったと民衆に言うかもしれません。そうなるとこの惑わしの方が前の場合よりもっとひどいことになります。ピラトは万兵を出してやるから行ってできるだけの番をさせればよいと彼らに言った。そこで彼らは行って医師に封印をし、万兵が墓の番をした。さて安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来た。すると大きな地震が起こった。それは主の使いが天から降りてきて石を脇へ転がしてその上に座ったからである。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。万兵たちは見つかりを見て恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになった。すると見つかりは女たちに言った。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられたようによみがえられたからです。来て納めてあった場所を見てごらんなさい。ですから急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしました。そこで彼女たちは恐ろしくはあったが大喜びで急いで墓を離れ、弟子たちに知らせに走っていった。するとイエスが彼女たちに出会っておはようと言われた。彼女たちは近寄って御足を抱いてイエスを拝んだ。するとイエスは言われた。恐れてはいけません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。本日のメッセージはイースターが語る現代へのメッセージです。
おはようございます。私は、ターミナルケアといいますか、死ということが下々と近づいてくる、そういう方々のケアの中にある方々をお見舞いする機会というのは随分とあったと思います。で、こうも違うかなと思わされてきた、特徴的なお話を2つしたいと思いますね。一つはこの建物を設計してくださった私の友人の荻野さんという方がおられるんですが、この荻野さんのおじさんでこの近くに入院をされているということでお見舞いを依頼されました。ぜひ聖書の言葉を語ってくださいということですね。初対面でもあるし、どんな方かなと思いながら出かけたわけです。そして病院の個室に入院をされていました。ノックいたしまして入りますとテレビがつけっぱなしで見るでもなく、視線は大きな窓の向こうの方に、7階か8階だったと思いますが、その下の方に景色をそれでも見るでもなくというような、そんな感じの状態で私はドアを開けたわけです。簡単に自己紹介いたしまして、お話をお聞きしようとしても、初対面でもあるし、私が来ることは、この設計士をしていた荻野さんから聞いておられたようなんですが、心は開かない。そんな感じでした。いかがですか？もう末期の癌であるということは聞いていたわけです。一目見て、お医者さんではなくても、もうそんなには長くないかもわからないというような、そんな状態だったんですね。で、何度か行き交う中で、ある時、聖書をお読みしてお祈りしていいですかということでお祈りして帰ってくるというような、そんな簡単な 訪問であったんです。である時のことを聖書を読んでお祈りをしようとしたらですね、私の腕を掴んだんですね。そしてこう言われました。牧師さん、もう私はダメか分かりません。なんともため息のような、無力を表すような、そんな告白のような言葉でしたね。私もその腕を掴まれた感覚は今も残っているくらいですね。家に帰れば邸宅があるんですね。広い庭もあり、会社も2台あるという、ある会社の役員、大きな会社の役員です。地位もあるし、名誉もあるし、富もあるわけです。しかし、牧師さんも私はダメかもわかりません。いつも私はこういうことを見る日時する中に、一体本当に支えてくれるのは何だろうっていつも思わされるんですね。お金だろうか、地位だろうか、家族だろうか、みんな大事なものであっても、自分の魂の奥にあるその不安、恐れ、これを解決することができない、つくづくと思わされました。もう一つは、この前の週のメモリアル礼拝でもお名前が出てきたんですが、佐々木文子さんという84歳で亡くなられた方です。脳梗塞になられ、大変頑張り屋さんで、上車を押して30分以上テクテク歩いて、汗びっしょりかきながら礼拝をの席を温めるという、そういう方であります。脳梗塞も2度ほどありまして、大変重い障害で残っていきました。体の機能も随分弱くなっていく、そんな中である時お見舞いに行きましたら、こう言われたんですね。楽しい話をされるんですが、その話の最後あたりに、先生、もう私はお召しもそう遠くはないと思いますと。お召しというのは天国、長い間お世話になりましたね。天国へ私は行かせていただけるということ、大変感謝しています。先生もちゃんと来てくださいよって。牧師にちゃんとはいらないと思うんですけど。はいはい、伺いますよ。二つの話をしました。ほぼ違う。一方は地位もあり、富もあり、名誉もある。しかし死の不安にどうすることもできない。もう一方は、佐々木さんは、まあ、失礼かもわからないけど、そう地位も名誉もあるいは富もないかもわからない。それでも淡々と死を迎えて、そして人生の勝利者のように地上の生涯を終えられる。一体この違いは何だろうってやっぱり思うんですよ。で、今日メッセージしたいことは、このような佐々木さんをして言わせる、思わせる、信じさせる根源的なもの、それが今日題にも書きましたように、イースターが語る現代のメッセージです。これをお伝えしたいとこう思っています。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷に手を取りください。天の父なる神様、あなたの御子イエス・キリストの十字架の御業と復活の御業の上に皆をあがめます。天のお父様、この素晴らしいニュースが伝えられ2000年を経っています。その中に私どもが、世界中の人たちがそれを受け入れ、また驚くばかりの平安をもって生涯を終える方々を私自身も個人的に見てまいりました。どうぞ今日集われたお一人お一人に、イースターが語るところの現代のメッセージを汲み取られて、力強い人生を歩んでいかれることができますように、今からの時を御手に委ねて、尊いイエス様の御名を通して祈ります。アーメン。 さて、読んでいただいた聖書の中に3つの鍵になる御言葉があります。一つは6節にあるここにはおられない、よみがえられましたという御言葉です。女の人たちが28章の1節を見ますと、安息日が終わって週の初めの日の明け方、つまり日曜日の朝ということですが、墓に行ったんです。これは極めて常識的な行為で、日本でもよくある墓参りのようなものです。そしてイエス様の納められている墓、大きな石が封印のように置かれている。その石を誰が取り除けてくれるでしょうかね、というような話が他の福音書にも出てくるわけで、そうしている中で来たところ石が取り除けられて、納められていた墓の中からキリストの体がない。そして御使いが語っていった言葉が6節なんですね。ここにはおられません、前から言っておられたようによみがえられたからです。来て納めてあった場所を見てごらんなさい。ここにはおられません、よみがえられたからです。この御言葉には復活の事実というものが聖書自身が描いているわけです。キリストが死ぬ中からよみがえった、復活したという、これはしかし私もそうであったように、まあそんなに簡単には受け入れられないという思いがあるだろうと思うんですね。弟子たちもそうでした。だからそんなバカな、死人が生き返る、そんなことを世界中の教会が信じてるんですか、ということで2000年間さまざまな解釈がなされてきたんですね。例えばこれは弟子たちの妄想ではないかと。例えば愛する先生のことばかり思っていたときに、木の枝を見てもそのイエス様の姿のように見えてしまうという、そういう錯覚がある。そのように何かの亡霊のような、何かの錯覚のような、そういう妄想が弟子たちをしてそう思わせたんではないかとか、あるいはまあ宰相や立法学者たち、ピラトたちにもすでにそのような考え方があって、弟子たちが作り話をするかもしれないということで蛮兵を送っている。弟子たちの作り話だ、つまり日曜日の朝まだ暗いうちにイエス様は金がねよみがえられると言っておられたので、しかしそんなことはありえないだろう、そこで封印をどけて遺体を盗み取ってどこかに埋めて、そして日曜日の朝さも復活されたかのように、よみがえられたよと作り話をした。この惑わしの方が前の場合よりももっとひどいことになります。と、関係たちが語っているくらい、そういう考えはあり得たわけですよ。あるいはまた、これは文学的な技法であると、事実というのではなくて単なる文学的なジャンルで詩が再生するような、例えば大変困難な問題というものがある、その問題が解決したときに昔は文学的な技法で詩からよみがえったみたいな表現を使うのだといううがったような解釈、それもまたあったわけです。さまざまな憶測がキリストの復活に関する解釈としてはあったんですね。しかしそれでもキリストの復活は否定できない。 いくつかの動かない理由というものをお伝えすると、まず第一は弟子たちの殉教ですね。皆さんもキリスト教の歴史を学ばれたならば、初代の教会のペテロをはじめパウロもそうですが、ほとんどの弟子たちがイエス・キリストの十字架と復活を述べ伝えたことによって殺されてるんですよ。例えばローマのコロシアム、あそこは闘技場であったんですが、ライオンと闘牛を戦わせて死なせるとか、あるいは槍で突き上げられて殺されるとか、大迫害が起こった。当時の皇帝はネロという皇帝、その皇帝の下で殉教の死を遂げている。この事実をどう説明しますか。もしも自分たちが作り話をしているのであれば、嘘のために命を懸けたんです。私も先ほどからお話しているように人事の場面に立ち会うことは多かったんですけれども、その時に先生、胸に仕えてお話ししたいことがあるのでそれを聞いてくださいって言われて聞いたことが何度かあります。人間というのは死ぬ前はある意味でもきれいな心になってかかっているところの大きな問題、使えている問題、こういうものを全部洗いざらい話をしてきれいさっぱりになりたい、死ぬ前に大嘘をついて世界中の人たちを騙して殉教の死を遂げる、ありえますか。説明つかない。あるいは2000年のキリスト教の広がりでしょうか。弟子たちは漁師上がりの人たちが多かった。そう対して教育があったわけではない。その彼らがたった10人の弟子たちのメッセージが世界中を巡っていったんです。真面目な人が真面目に答え、それを受け止める。しかもある地域だけではなくて世界中です。世界大です。仏教も世界大といえばそうかもわからない。海峡もそうかもわからない。しかし、ありとあらゆる民族に信じられているということによっては、断トツでしょう、キリスト教は。海峡はイスラムのあのアラブの世界が中心です。仏教はやっぱりアジアが中心でしょう。しかし、キリスト教はあらゆる民族、あらゆる種族に伝えられている。真面目に、この復活のメッセージを受け取っている。この事実は何と説明しますか。第3に、日曜日の礼拝が起こる。まあ我々は日曜日の礼拝をやっているわけですが、これは学校も仕事も休みが日曜日がそうだから、だから比較的時間帯の良い方を選んで、日曜日皆さん教会で集まっているんです。いえいえ、そんなことではない。2000年前に、当時は土曜日が安息日だったんです。ところが、イエス・キリストが復活されたのが日曜日の朝、週の初めの日であったので、もう仕事も休みましょう、会社も休みましょう、学校も休みましょう、我々はこの日曜日、栄えある日、希望が始まる日として礼拝を始めますと言って始まったのが2000年前。この事実はよっぽどのことが起こらない限りは変わり得ない実会の大きな戒めでしたが、今でも、まあ、心ない者がですね、イスラエル聖地旅行するでしょ。で、日曜日にいろんなことを仕事したり、あるいは物を買ったりするとね、敬虔なユダヤ教徒とかね、石を持って長老が、バカ者って石投げるんですって。安息日に仕事をするとは何事だって言われる。それほど強烈な安息日信仰があるんですよ、今でも。その安息日を土曜日か日曜日に変えるんですよ。聖書の中にもたびたび出てくる。安息日に人を癒していいのか、こんなことが議論、まことしやかにあったんです。それほどの重大な日を変えてまで礼拝をしていくっていうのは、一体それはよっぽどのことが起こらない限りはありえないでしょう。第4に、世界中のクリスチャンたちの臨終の中に見られる平安ですね。先ほど佐々木姉妹のことをお話しました。そしてその日の晩ですね、 私は家の方に帰りまして、早朝ご家族から電話が入ったんですね。母は召されました。そう考えていくと、もうお召しも近いかも分かりませんと言われた、なんとなく思う、そして感謝もしてくださった、そして天国に行くことの明確な希望、単なる思い込みではね、文学的な表現ではね、こんな平安は出ないです。そんな思い込みでは確信を持てない。簡単に平安は不安に変わってしまいますよ。思い込みではキリストは復活したという思い込みであったら、そんな思い込みというのは新しい思想が入ったら簡単に変わるんですよ。事実というものがなければそれは確信にはつながらない。私は牧師ですと、これ事実です。この事実の前には強い表現ができるでしょう。私は男です。女ではありません。当たり前のことだけれど、事実というものは確かなものでしょう。弟子たちも当初は考えられない、そんなバカな、トマスなどはそんなことはありえないことだと言って否定し続けてきた。その彼らがまさにキリストの復活に接して命を懸けて2000年の間、今もなお広がり続けているこの事実、ここにはおられません。かねて言っておられたように、前から言っておられたように、よみがえられたからです。これが鍵の第一のメッセージですね。第二は何かというと、十節。するとイエスは言われた。恐れてはいけません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私は会えるのです。ガリラヤで会おうと言われるんですね。どうしてなんでしょうか。なぜエルサレムではないんでしょうか。ガリラヤというのは、ペテロたち、漁師たちが最初にキリストに出会った場所、それがガリラヤです。つまり、イエス様はもう一度初めの出会った場所でスタートを切ることを弟子たちにお話しなったんです。ガリラヤは再出発可能の場所なんですね。弟子たちは3年半の間、イエス様の素晴らしいお話、素晴らしい奇跡、優れた人格、あるいはまた様々な病を癒す、死人をさえ蘇らせる奇跡、嵐を鎮める奇跡、そういうものを今までも見たことも聞いたこともないような素晴らしい経験を体験してきたんです。それが3年半でした。しかし、ここ一番という時に、ペテロをはじめ弟子たちは、イエス様は知りません、イエス様を知っていたら私呪いかかっても構いませんと、自分を守ることに躍起になってイエス様を否定したんです。ここ一番という時に彼らは大失態を演じたんですね。つまり挫折をしたんですよ。そんな彼らに対してイエス様は、ガリラヤで会おう、ガリラヤからもう一度スタートしよう言ってくださったんです。罪と弱さと愚かさと情けなさと無力と感じている弟子たちに、もう一度ガリラヤからスタートしよう。ガリラヤは我々人間にとって再スタートがいつでも可能な場所なんですよ。あなたは自分の人生において、あの挫折があって私は今こう悲劇を見ているとか、あのトラウマがあって私は今日うまく進めないのだとおっしゃってるかもわからない。でもあなたにもガリラヤで会おうとイエス様はおっしゃる。ガリラヤはイエス・キリストと出会った最初の原点、その場所、人生の再スタートが可能な場所なんですね。ここにイエス様の優しさ、 許しの大きさ、愛の大きさ、それを感じますね。もう一度人生の回復、信仰の回復、スタートのができるその原点、イエス様はご自分がよみがえられた時に弟子たちに二度までもガリラヤで会おうということをおっしゃり、またことづけ、弟子たちに実際にガリラヤで会うことになるわけです。それを思いますと、イースターのメッセージはキリストの復活の事実の素晴らしさであるとともに、私たちの人生において挫折がある、そのような私たちに新たなスタートを切らせてくださるところの道が可能なのだということを与えるわけです。第三の鍵になる言葉は何かというと、九節。するとイエスが彼女たちに出会って、おはようと言われた。彼女たちは近寄って御足を抱いてイエスを拝んだ。前の訳では、平安があるようにという言葉に訳されています。ところが新改訳の第三版は、おはようという日常的な挨拶用語に訳し変えているわけです。もちろん言語は、ハイレネーという平安という言葉が使われているわけです。で、どちらにも挨拶の言葉にも訳せるし、平安という直接の言葉にも訳せる。どちらでもいいんですが、第三版は、イエス様の意図されているところは、日常的な平安の体験を我々に与えようとされているということで、おはようということは、弟子たちはこれから自分たちだけでイエス様の素晴らしい十字架と復活という事実を知って、これを伝えていくのに不安であったと思うんです。新しい使命に生きるのにやっていけるだろうか、ひょっとして自分たちもイエス様と同じような十字架にかけられるようなことになるだろうかという恐れもあったに違いない。そういう弟子たちにイエス様は、今日も明日も日常的な平安をイエス様は彼らに願っていてくださった。平安がいつもあなたにあるように、平安の実態は何でしょうか。28章の20節と言いますが、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。どんな時も私はあなたと共にいる。あなたが悲しみの中にある時にも、困難な中にある時にも、不安な中にある時にも、問題が未解決といって悶々とする中にある時にも、病の中にも、臨終の場面にある時にも、いつも私はあなたと共にいる。今日の平安、それをイエス様は約束をされ、実際にお与えになる。まあ、山本純子姉妹が最後のメールで、信仰の告白なさったお母さんがその日、非常に安らかに眠られた。痛みもあったわけでありますけれども、私にメールを送ってくれました。母はすやすやと安らかに眠っていました。それはきっと何か大きなことを済ませた後の平安、主の平安が母を覆っているんだと信じていますと、こう書かれました。特別ですよね、主の平安。これを復活は私たちに可能にするんですね。そのような素晴らしい三つの約束を深く確信して人生を歩みたいと思いますね。一言お祈りして終わります。恵み深い天の父なる神様、イエス・キリストの生涯の最後に十字架と復活があることを感謝いたします。人類にとって最大の恐れ、不安、これはまさに死でありましょうし、罪の問題でもありましょう。しかし神様、あなたは私どもにことごとく御子イエス・キリストによって解決の道を与えてくださいました。イエス・キリストご自身の復活のメッセージが私どもの人生を本当に大きな力となり、平安となり、また確信となって歩むことができるように、お一人お一人を励まし導いてくださるように心から祈ります。今日は夏兄弟の洗礼式も第二礼拝の後に行われますが、 一層の確信を彼に与えて導いてくださるように心から祈ります。心から感謝し、尊い救い主イエス様の御名を通してお祈りを捧げます。アーメン。